じゃあ、輪読しましょう。ルカの福音書24-13から35まで。では私が最初に読みましょう。
何節ずつですか、うん、
じゃあ2節ずついきましょう。
2節ずつ、
はい、じゃあいきます。ルカ24-13から。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キリンローメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。
話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスとは分からなかった。
イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか？すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？
イエスがどんなことですかと聞くと、2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。
しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、
イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられるつけというのです。それで仲間の何人かが墓に入って行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。
それでイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光には栄光に入るはずではなかったのですか？
それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自身について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。
それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。
それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださっている間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。
すぐさま二人が立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当は主がよみがえってシモンに姿を現されたと言っていた。
彼らも道で会った夜の子やパンを裂かれた時に、イエスだと分かった姿勢を、次第を話した。
それでは、愚かで信じない者たちと共にというメッセージ、クリス先生にお願いいたします。
はい、どうも皆さんお久しぶりです。いいですね、この感じとか余計なこと言ってカットされるかもしれないけど、あと30分ぐらいとか書いてあったから気をつけないといけないんですけど
大丈夫です。
なんか説教メッセージというよりも、なんかね、皆さんとこうお話ししながらっていう雰囲気なの、自分もなんかそうしたいなっていう気持ちになっちゃいました。やっぱりイエス様を賛美する場所にはいつもそこにイエス様おられるので、ただ目に見えないだけでおられるんですよね。で、今日のこの箇所、私大好きなんですね。っていうのは、まさにタイトル通り、愚かで信じない男が二人とぼとぼ歩いてたと。でもイエス様いるんですよね、実は。 彼らは気がついてないだけでいるんだと。で、まあでも心が暗くなってですね、落ち込んじゃって、これからどうなるんだろうなとか、あの人本当に救い主だったのかなとか、疑い深い男たちなんだけど、そんな奴らとイエス様って一緒にいてくれる。本当にそのことを毎年来るイースターが終わった後で私は改めて感じます。なんかイースターが盛り上がって、クリスチャンや教会にとってはもうクライマックスみたいな感じだと思うんですけど、終わった途端になんか寂しくなったりとか、教会も静かになったりとか、自分たちの人生もそうかなって思うんですよね。日曜日には神様礼拝しに教会行くけど、月曜から皆さん仕事が始まって、人生いろんなことがあって、もう水曜日ぐらいになったら疲れて、週末はヘトヘトになってっていう、なんかこう右下がりのようなね。でも実は本当にこう、蘇りのイエス様と一緒に生きる人生っていうのは、どんどんどんどん右肩上がりに上がっていくと。本当に死なれた、目の前で十字架で死なれたその方を見た弟子たちは最高に落ち込んでいたんですが、どんどんどんどん上がっていくわけですよね。本当にイエス様は蘇った後で40日間も一緒に弟子たちと時間を過ごされたとあります、地上で。なんでそんなにね、時間過ごしたのかなって思いますよね。あっという間に天に帰っちゃえばいいのに、いいところをやっぱりこういう愚かで不信仰な人たちのところに体を表してくれて、生きてるよ、大丈夫だよ、これからも一緒に生きていくからって励ましてくれた。私たちはやっぱり目に見えないものを信じるのが難しいから、特にこの初代の教会を作らなければならなかった彼ら、使徒ですよね、最初の人たちをもう一度命を与え、そして力を与えるためにイエス様は体を表してくださったという意味で、イースターの後の、しばらくの時間っていうのは私個人的に一番好きだし、こういった御言葉を大事にしていきたいなと思っています。今日皆さんと一緒にこうやってみんなで読むことができてまた嬉しいんですけども、今読んだ箇所は大きく分けて3つの場面、3つのシーンに分けられると思います。1つ目は弟子たちが歩いているシーンです。歩く、これはシンボリックに象徴的に味わっていきましょう。歩くっていうことですね、ウォーキング、あるいは旅をする。2つ目のシーンは弟子たちとイエス様が会話をしています、語り合うシーンですよね。そして3つ目、最後にある家に泊まって弟子たちとイエス様3人で食事をしているシーンがあります。これ大きく分けられます。そしてこの3つのシーンそれぞれの中でイエス様がどんなに素晴らしい方か、どういう愛を弟子たちに、そして私たちに、与えていてくださるか、それを一緒に見ていきたいと思います。ちょうどこの日という言葉で今日の箇所始まりました。それはイエス様がよみがえった日曜日です。そのイエス様のお墓の周りでは大変なことが起きてましたよね。行ったら体がないと、で女性たちが弟子たちのところに行ってイエス様がよみがえられたっていうことをその天使から聞いて喜んでいくのに誰も信じないと。でその噂はあっという間に広がりました、エルサレム中に。なのでこの、クレオパっていう人ともう一人の名前のわからない弟子二人もその話を聞いて、そしてとぼとぼとエルサレムから自分たちの地元のエマオという村に帰る途中だったわけです。でイエス様の死のことについて、イエス様の体が墓からなくなったことについて語り合っていました。そうですね、本当にこの最初の出だしの、今日の出だしの箇所ですよね。悲しみと暗い感じっていうんでしょうか、重苦しい感じが現れてくるなと思うんですよね。エルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。なぜエルサレムに行ったかというと、皆さんご存知の通り杉越の祭りを祝うためだったんです。毎年毎年エルサレムに、ユダヤ人はみんな各地から集まって、もう盛大なるお祭りをしてたんですね。ユダヤ教で一番大きな祭り。でも今年のこの祭りは最悪な祭りになったと、イエス様の弟子たちにとっては。愛するイエス様が十字架にむごたらしくかけられてですね、そして墓に入れられたのに体がなくなったっていう、 これ以上に最悪なことがあろうかっていう状況ですよね。ですからもうどんよりしてるわけです。この15節の話し合ったり論じ合ったりしてるうちにって言って、どんなに話し合っても論じ合っても信じなければ始まらないこのイエス様に従うクリスチャンの人生なのに、彼らはそういうその信仰っていうことを忘れてしまって、本当にこううだうだうだうだもうどんなに話してもキリのない行き場のない話をしていたわけです。そしたらイエス様って本当に面白いんですが、イエスご自身が近づいて彼らと共に歩いておられた。本当に想像しちゃうんですけども、皆さんも散歩してたらどっかの知らないおっちゃんがですねスーッと寄ってきて、で一緒に歩いてるっていうんですね。それ自体気持ちの悪いことですが、まあ二人はすんなり受け入れたんですね、このおっちゃんをですね。でもそこでそれがイエス様だとわからないっていうこと、これは驚きですよね。しかし二人の目は遮られていて、思い出すのはパウロが改心した時に目から鱗のようなものが落ちたっていう箇所ありますよね。本当に鱗が落ち着いてたとは私は思わないですが、鱗のようなもの、つまり心が遮られてたってことですよね。イエス様を信じない人生っていうのは事実がもうわからなくなる、目の前にその方がいたってわからない。ヨハネの福音書にはお墓に行ったマリア、マグダラのマリアが目の前にイエス様が立っているのに、その園の管理人だと思ったっていうシーンがあります、イエスだとわからなかった。そこも同じです。でさらにそのちょっと後では弟子たちがもう一回ガリラヤ湖で漁をしてますよね。でイエス様が岸辺からおい魚は取れましたかって叫ぶシーン、弟子たちどんだけイエス様の声聞いてきたのか、3年間一緒に生活したんですよ。なのにイエスだとわからなかったっていう。私たちは目で見えるものが全てだというようなこの物質的な世界に住んでますけど、そうじゃない、見えてたってわからないこともあるっていうことですね。本当に心で魂で信じなければ見えるお方さえもわからないんだっていう、非常に逆説的なその愚かで不信仰なものの悲しい姿だと思います。でもですね、ここにイエス様の愛が、でもそんな奴らと一緒に歩いてくれるっていうこと、本当に例えば何十年かぶりにですね、私がヒサ君と会って、でヒサ君は私のことはレコグナイズできない、なんじゃこのおっさんと思いながら、気持ち悪いのと思いながら、でも私は一緒に歩こうとする。いつまでたっても私のことをレコグナイズしてくれないヒサ君、私は傷つくと思うんですよ。何忘れたんって一緒に歩きたいとあまり思えないと思います。でもイエス様は離れない、ずっと歩くわけですね。でしばしば人生は旅だと私たちは表現しますよね。人生はマラソンだとかですね、歩くっていうことを生きるっていうことと、比喩したりしますけれども、この時この弟子たちはイエス様死んだ、それで終わり、体もなくなった、ああって最悪のとこにいる。でもイエス様は彼らと旅を続けてくださるお方です。そんな愚かな者のところに来て歩き、彼らの目が開かれるまで歩いてくださいます。今日もイエス様は私たちと歩いてくださっていると信じます。すると歩きながら今度は会話が始まるわけですね。ここも本当面白いんですけどね、イエス様はこの二人に聞くんです。何話してんのって。イエス様って全てをご存知な方なのに時々質問しますよね。あなたは何を求めてるんですかとかですね、本人に言わせたいお方、本当に人を大事にしてくださる。全部頭ごなしに決めつけて、私は全部知ってる、これはこれはこうじゃないかっていう教えるんじゃなくて、愛してるからその人に考えさせ、悩ませ、その人に求めさせたい、そこに愛の交わりがあるからですよね。何を話してるんですかって聞いたら、クレオパという方が、あんたエルサレムにいながら何が起こったか知らないの。これリビングバイブルの訳で読んだらもっとなんかきつい感じで書いてあったし、ザ・メッセージで読むと面白かったんですけど、すごいこのイエス様をバカにしたような、コケにしたような言い方なんだそうですね。もともとお前バカかと、なんで何も知らないの、エルサレム本当いたのっていう感じだそうです。 いやイエス様にそれはないだろうと思うんですが、やっぱり愚かなんですよね。何も分かってないのは自分たちなのに、全てを知ってる方を、ね、上から目線でお前はバカかと教えてやろうっていう姿、それはまさに彼らだけじゃない、今日の私たちにも、私にもあると本当は思います。本当に思います。もう何も知らないのにカッとなってムキになってですね、自分が正しいっていうふうに主張しようとすることがやっぱりよくあります。でもイエス様は忍耐を持って聞いてくれます。どんなことですかって聞くんですよね。また優しくすると、いや人間関係もそうですよね。質問が上手い人っていますよね。質問をうまくしてその人から引き出そうとする人っていますよね。イエス様もそういう方なんだなと思うんです。下手に出てどんなことが起こったのって聞いてあげます。すると二人は答えました。それはイエス様のことですよ。あの人はもう素晴らしい預言者だと思ってたのに、みんなの前で十字架にかけられて死んでしまった。望みを託してたのにもうお墓に入れられた。ところがその墓から体がなくなった。で 女の人たちがお墓に行ってみたら体がなくて、しかし天使が現れて、天使は、いや主はよみがえったって言うんです。そこで終わるんですよね。ハレルヤ、あの方が言った通りでしたじゃなくって、イエスがよみがえったって言うんですってね。このクレオパともう一人のこの弟子は十二弟子の中には入ってませんでした。それは皆さんもご存知だと思います。でもイエス様にはたくさんの弟子がいました。50人弟子、70人弟子、120人弟子っていうふうに、こういくつかのサークルがあったんですが、でも旧約聖書を知っているユダヤ人であった。だから預言は知っていた。そしてイエス様が私は十字架にかけられ蘇るっていう言葉も届いていたはず、弟子たちならあるならば。でも誰も信じてない。天使が来ても誰も信じられない。本当に不信仰っていうのはパワフルなものだと思います。イエス様の約束を信じなかったら、ものすごい影響力が与えられ起こるってことですね。で、一通り弟子たちの話を聞きました。イエス様、忍耐強いお方、愛ですね、忍耐っていうのは。そして許しもここにあると思いますよね。間違ったことをどんなに話しても許し続けてる。でも25節で急にイエス様のトーンが変わります。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たちって、フットボールチームで言うならばディフェンスチームからオフェンスチームに変わったっていう感じですね。ね、I had enough と、もういいと。でもここ僕はイエス様は怒ってるわけじゃないと思うんですよ。これ個人的な味わいだと思うんですけども、怒ってるんじゃなくて悲しんでおられると思います。あれだけイエス様の天の父様が預言者を通してユダヤ人にずっと語ってきた約束、それも信じない。イエス様自らこの地に来られて、そして直接語られた約束も御言葉も何も信じない。十字架上での死を見て百人隊長さえ信じたのに弟子たちは信じない。墓が開いて体がなくなった、それでも信じない。天使が来ても信じない。これはやっぱり悲しいことだ。このすべては彼らを愛して行われたことです。天の父が愛し、そしてイエス様が愛しておられて、愛をこれでもかこれでもかと注いでおられるのに、やはり信じない心があるがゆえに愚かになっていて、イエス様はそのことを悲しんでおられる。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかと、もう一度言われたことをリマインドしながら、イエス様はモーセの書までもう一度戻って、ね、旧約の最初の5章ですよね。そこからとつとつと、予言の言葉も語りながら、聖書全体、つまり旧約聖書を語られた。そしてそれはご自分のことであったと書いてある。このイエス様の姿の中に、徹底的に優しくて忍耐強くて許す方なんだけども、究極的に権威を持っているお方、ご自分のことをもう一度語り、そして彼らの間違いを正すこともできるお方、そ それがイエス様なんだということは分かります。ずっと一緒に歩きながら、11km ですね、かなりの距離ですね、そこをいろんな話をしながら歩いたんでしょう。ここにも載ってない話も当然あったと思います。彼らは目的の村に近づきました。エマオに近づきました。でもイエス様はまだ先に行きそうなご様子だっていうんですね。人間にはこの地上で目的地とか目標とかあるんですが、イエス様っていうのは常に前進されるお方、永遠にから永遠まで生きておらっしゃる方だし、この世界中の人々を救うために来られたお方だから、とどまるところがないわけですよね。でもこの時に彼らの心に何が起こったかというと、彼らはこういうふうにイエス様に言いました。一緒に泊まってください、もう夕方になりましたし、遅いですからと言って無理に願った。イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らが変わり始めてるんですよね。今日最初にお読みしたあたりはどんよりして悲しげで、そしてただ語るだけ、意味わからない、とぼとぼと歩いている姿がありました。そこには意志が感じられない。でもこの時彼らは意志を持って無理に願っています。求道心が生まれています。あなたともっと一緒に過ごしたいです、あなたの話聞きたいです、もっと知りたいです。不思議ですよね。別にこの二人が頑張ったわけでもない。ね、私たちもう頑張って求道しましょうとかですね、もっと一生懸命聖書読んで聖書が分かったら救われるんでしょうかとかって、特に日本人は真面目なのでそう言ってしまいますが、この男たちは愚かな超不信仰者たちです。何も頑張ってない、まだ何も分かってない。でも蘇ったイエス様が一緒に歩き語り共に時間を過ごしている中で、彼らは変えられ始めています。自然に変えられ始めています。私たちはそれを今日聖霊様の働きということができますけれども、もっともっと自分の力で何かを獲得するとか、あそこまで行くっていう生き方から自由にされたいなっていうふうに私自身思ってます。そしてイエス様は求められたその求めを喜ばれました。先に行こうとしたけどもやめて止まることにされましたですね。いつも私はここで思い出すのは、私が高校生の時にイエス・キリストを初めて信じたんですけど、その夜に与えられた御言葉です。黙示録の3章20節、私はあなたの戸を叩いている、もし戸の音を聞いてあなたが開けるなら私は入ってあなたと共に食事をする、っていうこと。彼らはここで戸を開けたんでしょうね。入ってください、まさに彼らの部屋に入ってください、泊まってくださいっていうわけですね。で、次に何が起こったかというと食事なんですよ。もうものすごい象徴的な出来事ですね。ご飯を食べる。皆さんもご存知のようにイエス様って福音書でいろんなところで罪人たちとご飯食べてますよね。それを指導者たちはいつも批判してました。おお、見ろイエスを、ね、大食いの酒飲みでいつも罪人たちと時間過ごしてる、あいつなんかメシアじゃないって言いました。でもイエス様はそういうことをするために来られた救い主です。罪人や愚かな者、不信仰者たちとご飯を食べるっていうことをいつも大事にしてくださいました。彼らと共に食卓に疲れるとですね、みんなで3人で食卓を囲みました。今日みたいにですね、こうやって囲んでるわけです。イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。これは驚きのシーンなんですよね。で、なぜかというと、パンを取ってそれを祈って、与えるっていうのはその家の主人あるいはホストの役割です。本当はこの日のホストはクレオパかもう一人の弟子だったはずですよね。だって彼らがイエス様を招いたわけですし、彼らの地元に帰ってきたわけですから、イエスは完全なるゲストのはずです。どこの誰かまだ分かってないわけですしね。なのにここではいつの間にか主人が変わっている。イエス様がパンを取られた、主体的に。そしてそれを天の父に祈った。もし人間が祈ったら 遠くにおられる神様に祈るんでしょうが、イエス様の場合祈るときは天の父に直接祈るわけですよね。このパンを祝したまえ、そしてそれを裂いて渡される。でもまさにそのパンを裂いて渡される方ご自身が天から来られた命のパンじゃないですか。そしてつい3日前に十字架でご自身の体が裂かれて、そして罪人に渡されたばかりのこのお方がご自身がパンを裂いて渡したっていう、本当にこう歴史的にもすごいシーンじゃないかなと思うんです。でそれが行われた時にその瞬間に書いてあります。31節、彼らの目が開かれイエスだと分かった。パンを受け取った時に目が開かれた。このパンが私たちの心に入った時に私たちも目が開かれる。しかもそれが自分の努力でゲットしたパンではなくて、ただ無条件に一方的に恵みによって手渡される罪人に対して、何にも分かってない、予言も信じない、蘇り信じない、天使も信じなかったこの弟子たちのところに自ら来られ、イエス様がパンを渡された時に彼らの目が開かれた。でイエスだと分かった。素晴らしい。でやっとイエスだと分かったから、そこからイエス様との親しい交わりが始まるかと思ったら、するとイエスには彼らには見えなくなった。ここも本当個人的にショックとともに嬉しくなるシーンです。つまりさっき木地さんがね、礼拝前に私が素敵なギターですねって言って、ね、これいいギターなんですよってちょっとうんちくを話していただいた後、でもねやっぱり物なんですよ、物はねなくなるからって言われた。まさにイエス様の体は見えなくてもいい。この日この男たちに必要だったのはただ一つ、イエスは生きているという事実だけだったんですよ。イエス様の体も顔ももう彼らには必要なくなった。ああ主は生きてるって目が開かれて分かった時にイエス様のお仕事は終わりました。そして次に行くべきところに姿を移されただけです。だからこの人たちはイエス様の姿がもう見えなくなりましたが、それでまたがっかりしたんじゃなくて、二人は話し合って、そうだな、みちみち話している間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内側で燃えていたじゃないか。思い出せるわけですね、自分たちに何が起こっていたのか。そしてすぐさま二人は立って、エルサレムに逆戻りしたって。着いたばっかりですよ。11キロ歩いて。11キロまた戻ったっていうんです。これはなんでこんなことができるか。それはもう彼らが頭でしたいかどうかじゃなくて動かされたんですよね。蘇ったイエスに出会う素晴らしさとはこのことですよね。人間のアジェンダとかこうしたらいいとかいう計画とかそんなことはもう本当にどうでもよくなる、ちっぽけなことになる。彼らはもうやっと帰ってきて疲れてたでしょう。お腹も空いてたでしょう。食事の時間だったのに。それももうどうでもよくなって11km また戻ることにしました。なぜでしょうか。それはエルサレムにはまだがっかりしている仲間がいるんだ、イエスが蘇ったことを伝えなきゃっていう、これ使命感、ミッション、ここから宣教が始まりました。でも行ってみたら、なんとエルサレムの兄弟たちにもイエス様はもう現れていた。だからそこにみんながまた集まって教会として喜びがあふれた。これが教会の姿ですよね。一人だけでは味わえない。でも二人いれば三人いれば、イエスは蘇ったよね、そうだよね、アーメンって言って一緒に分かち合うことができる。そこにイエス様もおられる。まさにこれはイエス様が言われたことです。主の名によって二人三人集まるところには私も共にいるからである。教会が大きくなることがイエス様の御心ではない。それはもうずっと私も信じてきたし言ってますし、今の私たちプリンストンの教会の日曜日の人数は皆さんの礼拝よりも少ないです。ここ1年ぐらいそういう感じです。ある時にはうちの家族だけの時もあります。時々やっぱ寂しいです。それはもう正直に寂しいで、人はいたらいいなとも思います。だけどそれは神様の見ているところじゃなくて、二人三人集まるならば そこで主はよみがえられた、アーメンという、私たちは証人、主のよみがえりの証人として主を賛美し、そしてそこから一人一人が一週間使わされて、いろんな方の中で生きて、イエス様がよみがえられたことを知っている者として証しをするならば、もうそれで十分。その後大きくなるか、そのままであるか、それはそれぞれの教会や群れによって神様は違うものを用意していらっしゃるからいいんだと思います。大事なことは、今日皆さんと一緒に見てきたように、イエス様は愚かな者たちと一緒に歩いてくださる、語ってくださる、ご飯を食べてくださる。それを私たちは本当にいつも喜んで感謝していきたいと思います。本当にいろんなところで話したいけどなかなか話せないっていうもどかしさがありますが、この国で今この数年間起こっていること、世界レベルで起こっているさまざまな悲しみや苦しみ、本当に恐ろしい戦争があっという間に誰かのリーダーの、ね、ディシジョンによって始まってしまうっていうこと、信じられないようなことを知っておきながら神の御心だって簡単に言うような、そういうことに怒りと悲しみも覚えますし、福音って言うけど何なんだって私自身ももう分かんなくなるようなことが正直ありますが、でももう一度私自身は本当にもう一度でも何度でもこういった箇所に立ち返って、自分はどのように歩んでるかなっていうところからいつもスタートしたいと思います。本当に愚かで不信仰なものにイエス様近寄ってくれて歩いてくれてんだな、今日も明日も明後日も歩き続けてくれるんだな、本当にこの私のわけわからないちんぷんかんぷんな言葉であったり、知ったかぶった言葉であったり、時にはもう分かりませんっていうような嘆きであったり、それ全部聞いてくれて、でも時が来たら権威を持って語ってくれるんだなっていうこと、御言葉を通し、この世界を通し、世界の出来事さえも通して、周りの方々を通してイエス様っていつも語ってくれてるんだなと感謝します。そして食事を一緒にしてくれる、家族や教会の方と食べる時もそこにおられるし、自分一人の時にも本当に一緒に時間をとって美味しいものを、魂の食糧をイエス様が与えてくれ、いやイエス様ご自身がパンとして私の中に入ってくださる、いつもそこからスタートしたいですし、そこをゴールとしてこれからも歩んでいきたいと思うものであります。お祈りしましょう。天の父様、イエス様、本当に感謝いたします。私たちのためにイエス様よみがえってくださって、弟子たちに姿をわざわざ現されました。本当に人間的にはなんでそんなことをされるんだろうと思いますけども、それが必要だった。このクレオパともう一人の弟子にも必要でした。ペテロたちにも必要でした。彼らはよみがえりのイエス様と出会ったからこそ、さらに聖霊に満たされて世界に出ていくことができました。だから今日私たちはこうしてイエス様を信じる信仰へと招かれました。本当にありがとうございます。どうか私たちの日々の歩み、日々の語り合い、日々の食事、これを大切に大切に大切に、いつもイエス様がそこにいてくださることを覚えて感謝をし、また他の方々と一緒に共に歩き、語り合い、食卓を囲む、その交わりを豊かに祝福してください。この教会を、あなたの体を感謝いたします。いつもあなたが真ん中にいてくださることを感謝いたします。今週の歩みも一人一人と共にいてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。